先週のイースター礼拝では復活の日の朝の出来事を学びました。で、今日は復活の日の、夕方から夜の出来事を学びます。で、この日2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村に向かって歩いておりました。60スタディオン、これはだいたい10キロほどの距離であります。夕暮れ時にエルサレムの都から失意の中で田舎に向かう道、それはどれほど寂しいものであったか、そういうことをまず思うのです。二人の弟子のうちの一人はクレオパであった、そういうことが18節からわかります。で、このルカ福音書が記された時代には彼の名前はおそらくよく知られていたんだろうと、そんなふうに推測できるわけです。マリアの夫ヨセフの兄弟ではなかったかというふうにも言われますし、このクレオパは後にエルサレム教会の2代目の監督になった、そういう人物だったとも言われます。で、もう一人が誰であったのか、そのことは聖書の記述からははっきりしないわけです。ただ今日のこの読んでいただいた後半の記述から二人の家がエマオにあったということですから、この二人はもしかすると夫婦であったのかもしれない、そんなふうに考えてもいいだろうと思います。で、そうするとこのクレオパ夫妻が主が復活された日にそのことを朝早くに墓に出かけた女たちから報告を受けていながら、二人は望みを失って歩いていた。自分の故郷というか家のあるエマオに向けて彼らは歩いていた。21節に、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていた。で、そういう主が十字架に殺されてしまったというこの失意の中で、暗い顔という言葉が17節にありますように、暗い顔をして二人はエマオの村に向けて、自分たちの家に向けて歩いていた。で、そういう、こう寂しい光景っていうものがここに描き出されていると思うのです。で、私たちもいろんな問題にぶつかって暗い顔をして歩く、そういうことがしばしばあると思うのです。自分のことで精一杯になり、あるいはイライラが募り、怖い顔をして周りが見えなくなってしまう、そういうこともあります。それは私自身のこと含めてもそう思うんですね。で、そのことになかなか私たちはこう気がつかないでいるっていうことがあるのではないかと思います。暗い顔をして歩かざるを得ないこのクレオパ夫妻と一緒に、このあるいはこの夫妻だけではなくて私たちと一緒に主イエスが歩いてくださる。で、このことは非常に大きな慰めだと思うのです。そして主が生きておられるということを知らされて、明るい顔、希望に満ちた顔へと変えられていく、あるいは導かれていく、で、そういうことが今日の聖書から示されてくるのであります。二人は主が生きておられる、そういうことを知らされて、明るい顔で時を移さず出発して、仲間が待っているエルサレムに戻っていく、そういうことが今日の一番最後のところに書かれていました。34節の、本当に主は復活してシモンに現れたという言葉、これは言うならば教会の指針であると言ってもいいわけです。ここからイエスの復活物語というものが始まっていくわけです。 そして2000年の教会の歴史の中で繰り返し繰り返し主は生きておられるというこのメッセージが教会の中心として語られ、それを信じる群れが世界中に広がっていった、こう言っていいだろうと思います。でけれども最初はそうではなかったわけです。弟子たちは主の復活を信じることができずにいた。復活の日の朝早くイエスの遺体が納められていた墓に出かけていった婦人たちが天使からですよ、あの方はここにはおられない、復活なさったのだと、そういう告知を受け、その一部始終を仲間の弟子たちに伝えたわけですけれども、弟子たちにとってはその話がたわごとに思えた。前回学んだこの24章の11節に、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかったと記されています。このクレオパ夫妻もこのメッセージを当然聞かされていたわけです。でしかしイエスが死んで墓に納められたという事実、それを知っている者たちにとってはイエスが復活されたということは、それはたわごとに過ぎないわけです。婦人たちがあの方は生きておられるという大事なメッセージを伝えても、それを信じることができない、たわごとに思えるわけであります。本来主が復活されたという喜びのメッセージを聞かされたならば、エルサレムにとどまって他の弟子たちと喜びを分かち合うのが自然であるわけですけれども、死んだ者がよみがえることなどありえない、そういうことで彼らはその告知がたわごとに思え、婦人たちのメッセージを受け止めることができなかった。そして今このクレオパ夫妻も暗い顔をしてエマオの自分の家に向けて帰っていくわけであります。でところがです、そのクレオパ夫妻に復活の主が出会ってくださる、これが今日のエマオのキリストの話であります。13節、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。こうあるわけです。イエスが一緒に歩いてくださり、イエスと話をしているにもかかわらず、二人の目は遮られていて、それがイエスだとは分からなかったというのであります。分からないはずはないんですよ。何年もイエスと一緒に生活をし、イエスと一緒に伝道の旅をし、イエスの話を繰り返し繰り返し直接聞くことのできた、そういう弟子たちでありますから。本来ここで会話をしている相手がわからないはずはないと思うのです。ルカ福音書が強調するのは16節の言葉だと思うんですね。しかし二人の目は遮られていた。この言葉です。それゆえに、二人の目は遮られていたがゆえに、一緒に歩いてくださっている方がイエスだとは分からなかった。 目が遮られていた。これがルカが伝えたいことであります。そしてこのあと復活の主イエスとの交わりの中で御言葉を聞かされ、そして共に食事をする中で、やがて彼らの目が開かれていって、自分たちの目の前におられる方が主イエスだと分かった、そういうことが記されていくわけであります。イエスと一緒に親しく食事をする中で目が開かれて、それがイエスだと分かった。これがルカが強調したいことだと思います。人間には分からないんです。イエスの方から、神様の方から近づいてきて、そのことを伝えてくださらない限りは決して分からないことであるわけです。神様が目を開いてくださらなければ、聖書が語るその中心はすべていわばたわごとに過ぎない、信じることができないのではないでしょうか。19節以下のこの2人が語った言葉に、まあ、注目をしたいと思います。19節ですが、イエスがどんなことですかと言われると、2人は言った、ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓に行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。こうあるわけです。このように、まあ、クレオパ夫妻は述べている。すなわち、墓が空だったということだけでは、イエスが生きておられるということを信じることにはならないのであります。しかしこのところで二人は見事に語っていると思うんですね。この二人が語っている言葉は、言うならば福音の要約というか、福音の中心を語ることができているわけです。もちろん19節の言葉、ナザレのイエスのことです、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたとあるように、ここに預言者という言葉がありますが、彼らにとってはイエスがその預言者であってキリストではなかったと受け止めることもできるわけですけれども、しかしここで語られている内容っていうのは極めて立派というか、教会で語られる福音の中心そのものであると言ってもいい、そういう言葉がここにこの述べられていると思うのです。でそのように立派にこの二人の弟子は語りながらですよ、語ることができているにもかかわらず、しかしその顔は暗いんです。それはこの二人がここで自分たちが語っている内容を信じることができていないからだと思うんです。知っていても信じることができないっていうことが私たちにもあるのではないでしょうか。教会で何度聖書の話を聞かされても、福音を聞かされても、それを信じて本当に受け入れることができないということがあると思うんです。主イエスの方から 解き明かしてくださるのでなければ、主イエスが心を開いて、見えなくなっている目を開いてくださらなければ、あるいは神様が力を与えてくださらなければ、このことは決して理解することができないのだ。そういうことを聖書は私たちに語りかけていると思うんです。この弟子たち、物分かりが悪く心が鈍く信じられないでいる弟子たち、その弟子たちにイエスご自身が25節以下で語りかけてくださるわけです。聖書が指し示す救い主は私のことだ、メシアは苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったのか、十字架で人々の罪を背負って命を捧げ、そのことによって全ての人を救うということではなかったか、そのように聖書に書いてあっただろうと、聖書を丁寧にモーセと全ての預言者から始めて聖書全体を説明してくださったと、ここに示されているのであります。そのようにしてこの二人の弟子と復活の主はエマオに到着をしてまいります。そこで二人は一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますと言って無理にイエスを自分の家に招き入れるわけです。そして30節、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開き、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった、こう語られていきます。イスラエルにおいてはその家の主人がパンを裂いて客人をもてなすというのが、まあ、通常であったわけです。ですから本来それはクレオパがすべきことだったんですね。でしかしここでは主イエスがパンを取ってそのようなことをなさっておられるわけですから、主イエスが家の主人となってくださっているということがここから示されてくるわけです。私たちの家の主人に復活の主がついていてくださる、なっていてくださる、主の愛を、主の命を捧げるほどの愛のうちに私たちのそれぞれの家が包まれている。でこのことを思いながら私たちは食卓を囲むわけであります。そして言うまでもなくこれは教会の大切な生産式を、まあ、指し示しているわけですね。パンを裂くというその行為において十字架で裂かれたキリストの体を思いながら私たちは主の救いに預かり、復活の命に預かることができる。そして新しい神の命を受けて、神とキリストとの豊かな交わりの中に加えられるのであります。31節で、すると二人の目が開き、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。主の御言葉が語られ、聖餐に預かることによって、主が生きておられるということへの目が開かれていく。そのことが示されてくるわけであります。まさに礼拝だと思うんですね。礼拝そのものであります。主との出会いが生きる力となって再び厳しい現実へと 彼らを立ち向かわせていくのであります。この二人はですよ、そういう主との交わりをいただいて、主が生きておられるっていうことが分かって、その後どうしたか、時を移さず出発したとルカは記しています。エルサレムの仲間のもとに戻っていくわけです。厳しい現実にこの二人はもう一度戻っていくわけです。エマオに向かって自分の家に帰っていくときは、本当に暗い顔をしてとぼとぼと歩いていたこの二人が、今は全く違うわけです。心が燃やされて喜びにあふれて帰っていくわけです。これが礼拝だと思うんですよね。エルサレムに戻ってみると11人とその仲間が集まっていて、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も自分たちと一緒に主が歩いてくださったことや、そしてパンを裂いてくださったこと、そしてイエスが生きておられることが分かったその次第を話したわけです。報告した。そして喜び合った。教会の中心的メッセージではないでしょうか。本当に主は復活してシモンに現れ、弟子たちに現れた、そしてクレオパ夫妻にも現れた、そして今私たちにも現れて、イエスは生きておられるというその確信の中で生きることが許されているのだということを私たちは覚えたいと思うのです。決して明るさが私たちの目の前に広がっていくわけではない。弟子たちもそうだったんです。目の前の状況が一変したから信じたということではなかったと思うんです。暗い現実の前に私たちの目は遮られてしまっていないだろうか。本当に目が開かれて、困難な中にあってもですよ、主を見つめることができているだろうかと問われる思いがするわけです。でしかし主が心を開いてくださって、主が生きておられるというその確信が暗さの中で、しかしなお顔を上げて希望を持って歩み出す生きる力となる。でそのことをこの復活節の時に共に覚えたいものだと思います。